皆様こんばんは。今日は創世記18章から22章までアブラハムの信仰が完成していくまでの神様の導きを見てまいりたいと願っております。はじめに聖書を拝読いたします。創世記の第18章をお開きください。18章の16節から26節を拝読してお祈りいたします。創世記第18章16節から26節。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかすると、その町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのために正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか？主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちのゆえにその町のすべてを許そう。天の父様、あなたの御言葉をありがとうございます。すべての国民の祝福のために召されたアブラハムが神様に導かれて、取りなし手として立っていき、また、あらゆることにおいて主に信頼する信仰の父となっていくために、神様はここでも改めて彼を取り扱い導きます。私たちもアブラハムの子孫として神様の導きをいただくものとして、彼の信仰に習っていけるようにどうか導いてください。このメッセージの時をお委ねします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回アブラハムはその信仰を義とされ、そして様々な試練に遭いますけれども、神様に信頼することを学んでいきました。特にこの前の箇所で、神様はアブラハムにイシュマエルではなく、これからサラが産む子によって 約束が成就していくことを改めて告げました。そして、今度は主は二人の見つかりを伴って人の姿をとってアブラハムを訪ねます。そして、さらに対しても明確に子供を産むと告げてくださいました。今日はこのところから見てまいります。第一に覚えたいのは、人の姿で訪問された主です。主の導きです。三人の人がアブラハムの天幕を訪ねます。その一人は主であることが後に明らかになります。主の使いを見てアブラハムは走り出て、そしてひれ伏し、そしてもてなします。彼らは受け入れてくれました。18章の9節をご覧ください。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。しかし、主の声を、そして言葉を、サラは信じることができず笑ってしまいました。12節、サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。それに対して、主はアブラハムに、なぜサラは笑っているかと問い、そして14節、主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、あなたのところに戻ってくる。その時、サラには男の子が生まれていると。念を押しして、サラが男の子を産むことを、はっきりと宣言されました。そして、この言葉は実現してゆきます。こうして、アブラハムのところへの訪問を終えて、主は御使いたちと共に、ソドムとゴモラの罪深さを確かめるために向かいます。しかし二人を使わした後、主は自身がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきではないと考えられ、そしてこれからのご自身のソドム・ゴモラ訪問の意図を彼に告げます。なぜ主はこのことをアブラハムに知らされるのか。それは、アブラハムが主の御心を知る者、そして主の御心を信頼して従う証を立てて、彼の子孫がその信仰を受け継ぐようになるためでした。すでに12章に語られていました。子孫が大いなる国民となり、すべての国民は彼によって祝福される。このことを実現するためには、19節にありますように、彼が信仰を確立して、その信仰を子孫に 受け継がせることが必要でした。主に全く信頼する信仰を受け継がせるのです。受け継がせるためには、まず、アブラハムが、この、主に全く信頼する、信仰を、体得する必要がありました。私たちも、信仰を受け継ぐ、ものですけども、受け継がせるものでもあります。そのために、後の世代に信仰を身をもって明かす必要があるのです。さて、20節を見ますと、ソドム・ゴモラの罪は大変、甚だしいということを告げ、そして、最終判断を下すために、主は実際にこの町に赴いて、彼らの罪深さを確かめるために行こうとしていることをアブラハムに告げます。ロトのことが、そしてロトの家族のことがアブラハムの気にかかっていました。そして正しいものがいるのに、正しいものもろとも滅ぼすのですかとアブラハムは主に問い、主の約束。彼が50人と言えば50人。そして、45人と言えば45人。40人と言えば40人。さらに30人、20人、10人。と、アブラハムは、正しいものがいるならば、この町が許されるようにと取りなしました。主はこう言われました。32節。また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人のゆえに。主はアブラハムと語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の家へ帰っていった。アブラハムはここまで取りなして、あとは主に委ねました。一方、アブラハムが信じていたロトとその家族はどうだったでしょうか。ロトはアブラハムと同じように、主と御使いたちを見ると、主の器であることを覚えて、父子を拝んで、そして、もてなします。すると、この町の、罪深い者たちが、この美しい、三人の、人と見える人たちをです、犯そうと、乱暴しようと、ロトの家に迫ってきます。その時に、ロトは自分の力で、この困難から三人を救おうとして、自分の娘を差し出します。しかし、その犠牲も邪悪な彼らには効きませんでした。ロトは、主と御使いを恐れたんですけども、しかし、誤った熱心を持って、自分の行いで義を行おうとしていたのです。そしてまた、彼は、娘たち、また妻、さらに、婿たちを、そして自分自身も、せっかく、主が、助けようと、来てくださったのに、それに従うことを潔しとしませんでした。世のものを捨てきれないというところがあったんです。 主に全く任せること、そして主に全く従うことにおいては、世にまみれたロトはアブラハムのようにはできませんでした。時が迫ってきました。ロトの訴えを婿たちは聞きませんでした。そして、使徒、御使いたちは、躊躇するロトと妻と、また、二人の娘、この四人を無理やり、連れ出しました。五節十六節を読みいたします。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼らはためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する死の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってもならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。あとは、そこまで逃げ切る自信がなくて、そのそばの小さい町に避難させてくださいと願い、使徒御使いは、それを聞き入れて、くださいました。そして、日が昇った時に、この小さい町に、ロトと、家族は、逃れることができ、逃れたことを確認した上で、主の、裁きが、ソドムに、また近隣の、罪深い、町々にもたらされました。残念ながら、ロトの妻は、振り返ってしまって、潮の柱になってしまいました。26節にある通りです。この恐ろしい出来事が起こった後、ロトは、大丈夫と言われたこの小さな町でも安心できず、洞穴に住むようになり、そして、子孫を残そうと、娘たちは、もう自分たちは誰にも相手にされない、恐れられた存在だと、悲観していたために、父親を、親を酔わせて、父親によって子をなしていきます。こうして、モアブ人、アンモン人が生まれてきました。信仰をいただき、死を恐れていても、世の中に埋もれてしまうと、祝福を失うことになってしまうことを私たちは見ることができます。さて、20章に入りますと、この子供が与えられる約束をいただいたアブラハム夫妻なんですけれども、飢饉のためでしょう。かつてはエジプトに逃れましたけれども、ペリシテの地の南部にありますゲラル。実はイサクとリベカもそこに逃れたんですけども、逃れるんですけども、このゲラルの地で、またもや妻サラを妹と偽ってしまいます。 そして、それを真に受けたゲラルの王、アビメレク。これは王の称号で、ゲラルの王は代々アビメレクと呼ばれていますけども、彼はサラを召し入れてしまいます。しかし、間違いが起こる前に、主は、アビメレクに現れて、警告しました。アビメレクは、正しい心で、サラを召し入れたと訴えますが、それを受け入れ、知っていたから、彼女に触れるのを許さなかったのだと告げ、そして、アブラハムに祈ってもらうようにと命じ、そしてサラを安全に返すように、そうしないと裁き及ぶことを警告しました。アビメレクとアブラハム夫妻、悪いと言われれば、アブラハム、夫妻の方が悪かったのです。しかし、主は、祝福を受け継いでいく、アブラハム夫妻を特別扱いをされました。アビメレクは、主を恐れて、サラを無事に、アブラハムに返し、多くの財産を与え、また、この領地に住むことを認めました。20章の15節からお読みいたします。アビメレクは言った。見なさい。私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。サラに対してはこう言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとって、あなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのことで、アビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。アビメレクは悔しかったと思いますけども、主を恐れるしかありませんでした。こうして、神様の特別な計らいの中で、アブラハム夫妻は、無事守られて、そして、さらに豊かに、されることになります。こうして、子供が生まれます。21章に、主は約束した通りにサラを顧みられた。主は告げた通りにサラのために行われたとあります。そして、再び、ハガルと、そして生まれた子、イシュマエルもだいぶ大きくなっていましたけれども、争いが起こり、神様はアブラハムに、ハガルとイシュマエルを、追放するように命じて、アブラハムは従います。苦境に陥ったこの母子は、しかし、主に守られて、大きな国民となるという祝福を受け、イシュマエルは、今のアラビア人として増え広がっていきます。また、ゲラルにおきまして、将軍ピコルは、アブラハム に主が共におられるのを恐れて、平和の契約を結び、味方になってほしいと願うのでした。ここまで神様は素晴らしいと言いますか、大変大きな恵みを持ってアブラハムを導いてこられました。そしてイサクが大きくなった時に、主はここで試練をアブラハムに与えます。22章の1節。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子をイサクを連れてモリアの山に、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これまで、約束の子を待ち望み、そして忍耐の末に与えられ、喜んでいた、アブラハムにとっては聖典の霹靂と言えるような、命令が与えられました。しかし、彼は、不平を言わず、直ちに従います。ヘブル人の手紙の11章の19節をお読みいたします。ヘブル11章19節です。17節からお読みいたします。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。先は、持っていきましたけども、犠牲の羊を持っていない、父親に、羊はどうして手に入れるのかと、イサクは尋ねますけども、創世記22章の8節に、アブラハムはこう答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいったとあります。そして、その意味が、明らかになります。アブラハムは、焚き火を並べた上に、イサクを置いて、お風呂とします。しかし、主はそれを止めます。22章12節。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しむことがなかったと。そして、主はイサクの代わりに、ヤブに引っかかった、お羊を示しました。主は、ご自身の心を、こうして、アブラハムにも、示しされました。やがて、全世界の救いのために、ご自身の御子を犠牲とする、計画を持っておられた主は、ご自身と共に痛みを分かち合う神の友と、 彼をしてくださったんです。ここまで主に信頼し、主に従う、その行いを通してアブラハムの信仰は完成していきました。信仰は行いによって表されると、ヤコブは告げていますけども、その行いをもできるように導かれたのは主でした。アブラハムは様々な失敗を繰り返しましたけども、主が忍耐をもって彼をここまで成長させてくださったのです。私たちもまた自分の命を捨てて主に従いなさいと主から召されています。アブラハムを、そしてイエス様を見て、命を犠牲にすることは命を生かすことであること、祝福をもたらすことであることを私たちは教えられていますが、なかなかそれを行おうとするのは困難です。しかし、主が同じように私たちを導いてくださることを思いましょう。福音は従順から従順へと私たちを導き完成させ、キリストの似姿へと変えてくださいます。神様はこうしてアブラハムを召してご自身の友としてくださいました。そして私たちも同じようにしてくださることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、様々な取り扱いを通して、アブラハムを導かれた主は、私たちをも導いてくださることを覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。